広報地流2025年11月号ナンバー1289をお届けします。爽やかな風に乗って金木犀の香りが漂ってきます。今年の猛暑が長かっただけに、少しでも長くこの心地よい季節を楽しみたいですね。いかがお過ごしでしょうか。表紙の説明をいたします。物忘れが気になったらひまわりカフェへ。写真はひまわりカフェで、男性の講師の先生に合わせて参加者の皆さんがもしもし亀よの歌に合わせて両手を挙げているところが映っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。特集、物忘れが気になったらひまわりカフェへ。地流市政50プラス5周年記念イベント、地流55祭り、野外彫刻プロムナード展2025、展示作品が新しくなりました。以上です。
輝く街、みんなの地流。地流市長、石川智子。地流の氷炭、ご存知ですか？昨年の6月に第49回全日本愛氷会地流市大会が地流市文化会館で開催され、数々の素晴らしい氷炭が披露されました。初めて拝見し、その華麗さに感銘を受けたことを今でも鮮明に覚えています。全国愛氷会の名誉会長でいらっしゃる秋篠宮殿下がお選びになった氷炭を毎年献上するそうですが、本市在住の早川巌さんの氷炭が昨年と本年と2年連続で選ばれる快挙を成し遂げられました。7月に地流市愛氷会関会長とその報告にお越しいただきました。関会長は町内の障害学習活動や保育園の園児さんと氷炭作りを通した交流、交通安全赤氷炭作りなどに取り組んでくださっています。9月には地流西小学校で特別支援学級の児童さんたちと育ててきた氷炭を収穫されました。地流市の氷炭の魅力をもっと多くの皆さんに知っていただければと思います。ここに昨年の愛氷会地流市大会の様子、西小学校の氷炭棚、市長と早川巌さんと氷炭の3枚の写真が載っております。終わり。
地流市政50プラス5周年記念イベント、地流55歳。祭は祭りという漢字が使われています。11月30日、日曜日。時間は10時から17時まで。場所はパティオ地流。主なイベントを紹介します。スペシャルショー、事前抽選制、サンリオキャラクターズとダンサーによる観客参加型ショー。1回目10時30分から11時。2回目12時から12時30分。フォトコンテスト、地流55歳写真コンテスト。写真のテーマ、55年の歴史の中であなたが伝えたい地流市の魅力。アクトショー、事前抽選制、海老名健一プロデュース。地流55歳記念特別アクトショー、15時から16時30分まで。地域連携ステージでは和太鼓ユニットコウの演奏があります。花ショーブホールではチュルッピお誕生日会も開催します。屋外ではパティオでマルシェ、多国籍グルメなど様々な料理を準備しております。新しい味に出会ってみませんか。 ステージイベントの内容が見られるビジョンカーもご用意しております。マルシェでお食事を楽しみながらご覧いただけます。その他、柿つばたホールと花勝負ホールでは多くの催し物が行われております。以上、記念イベントのお知らせでした。
野外彫刻プロムナード展2025。展示作品が新しくなりました。パティオ・チリューの侵入道路両側の歩道に展示されていた彫刻が9月13日土曜日から新しい作品に入れ替わりました。展示期間は1年間です。このプロムナード展は今年で26回目となりました。愛知県内芸術系大学の協力を得て、毎年作品を入れ替えて展示しています。展示作品については、展示期間終了後、制作者との相談の上、購入することもできますので、都市計画課へご相談ください。ここに6人の作品が載っています。竹之内浩大さん、マッドマン、2022年から2023年制作、素材、アクリリックワン、藤野東司さん、貝、2025年制作、素材、FRP、武田あゆりさん、マイホーム、2024年制作、素材等、野口洋平さん、情熱、2025年制作、素材等度、小池拓人さん、遊び、2025年制作、素材等、島崎真希さん、両手を挙げる女の子、2025年制作、素材木。以上です。お問い合わせは、都市計画課、都市企画係、電話 95-0129 へどうぞ。
ピックアップトピック、チルー市からのお知らせ、チコフェス、子どもが集う総合文化祭、楽しい体験がいっぱいです。開催日時、11月16日、日曜日、10時から15時、開催場所、パティオチリュー、入場無料です。多数ご参加ください。
第24回知立市マラソン大会。日頃の練習の成果を試したい人、自分の体力・健康づくりの目標としたい人などは、ぜひご参加ください。仮想での参加も可能です。時、令和8年2月1日、日曜日、距離・対象、1km、小学校低学年 1.1km 小学校高学年 3km 中学生と一般 5km 一般 10km 一般参加資格小学生以上の健康な人中学生以下の人は保護者の承諾が必要です。費用中学生以下500円、一般の人 3km 1000円、5km 1500円、10km 2000円。なお、大会中止の場合でも参加費の返還はしません。申し込み、12月12日金曜日まで。1、申し込みフォームから申し込み。2、窓口での申し込みの2通りあります。お問い合わせは、杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151。なお、祝日を除く月曜は休館です。
財政状況をお知らせします。令和6年度の決算状況や、財産・資産の残高などをお知らせします。令和6年度決算状況、一般会計、歳入284億7371万円、主なものとして、市税128億4978万円、 国庫支出金46億9374万円などです。歳出267億3224万円。主なものとして、民生費115億5016万円。土木費34億6770万円。などです。特別会計。歳出決算額。国民健康保険50億6884万円。土地取得176万円。介護保険42億1344万円。後期高齢者医療11億3454万円。合計104億1858万円。令和6年度の主な事業。総務費、事務管理、財産管理、防犯などにかかる経費。民生費、生活保護、医療、手当、保育などにかかる経費。衛生費、保健衛生、環境保全などにかかる経費。農林水産業費、農林水産業の振興や農道林道の整備などにかかる経費。商工費、商工業、観光事業の推進などにかかる経費。土木費、道路、橋、公園など、都市環境の整備にかかる経費。消防費、消防活動や火災予防に関する経費。教育費、学校教育、小学校、中学校の施設整備などにかかる経費です。市政の内訳、科目、決算額の順でお知らせします。市民税、個人、51億5759万円、法人、6億8494万円、固定資産税、52億2252万円、軽自動車税、1億8044万円、市タバコ税4億5595万円、都市計画税11億4834万円、合計128億4978万円。基金の状況、令和6年度末現在高、現金など、積立基金と運用基金の合計49億6750万円。市債の状況、令和6年度末、市債残高231億4333万円。前年度と比べて1億5710万円減です。市債とは、生活基盤となる道路、公園、下水道、学校などを整備するときに国などから借り入れるお金です。市債には将来的に利益を受けるであろう市民にも返済を負担してもらい、世代間の公平を図る役割があります。健全化判断比率及び資金不足比率。令和6年度決算における健在化判断比率は、いずれも国の基準である早期健全化基準を下回っており、さらに各公営企業の資金不足比率も経営健全化基準を下回っているため、これらの比率において知立市は健全であると言えます。お問い合わせは財務課財政係電話 95-0146 へお願いします。
第25回生涯学習フェスティバル、生きがい、触れ合い、発見、知立の生涯学習。時11月22日土曜日、23日祝日日曜日、29日土曜日、ところ中央公民館。公民館講座自主グループ芸能発表会。 時11月22日土曜日9時30分から13時ごろ。ところ2回行動。内容詩吟、民謡、フォークダンス、ジャズダンス、チアダンス。公民館講座自主グループ作品展示、力作ばかり展示です。時11月22日土曜日9時から17時。11月23日祝日日曜日9時から16時。内容陶芸、絵手紙、手芸、短歌、篆刻、陶のバッグ、俳句、子供絵画、書道、トールペイントなど。市内園児家族の似顔絵展。時11月22日土曜日から12月3日水曜日まで。活動発表。時11月22日土曜日と23日日曜日祝日です。内容、障害学習地域推進委員による障害学習のまちづくり活動発表。定茶、時11月22日土曜日10時から15時、ところ1階ロビー。内容、中央公民館講座茶道受講生による定茶。費用は一席500円です。親子川柳表彰式と入賞作品展示。表彰式、時11月23日日曜日祝日、9時30分から11時。2回行動。入賞作品展示、11月22日土曜日から12月3日水曜日16時まで、1回ロビーです。以上、お問い合わせは、中央公民館、電話 83-1165、なお、月曜日は休館です。
障害学習講演会、菊蔵流笑うが一番、落語家林家菊蔵さん、時11月23日日曜日祝日、14時開演、13時30分会場、ところ中央公民館2階講堂、費用入場無料です。プロフィール、1995年10月、初代林家菊蔵、現菊王に入門。1999年に二つ目昇進。2000年には日本テレビ笑点、若手大喜利に出演し、MVP を獲得。2007年9月、真打ち昇進に伴い、落語界史上初、ダブル親子襲名を行い、二代林家菊蔵を襲名されました。現在は古典落語を中心に演じ、テレビ、落語会、講演会などと幅広く活躍中。手話通訳、要約筆記あります。生誕1200年、在原の成平を追う。時11月29日土曜日14時から16時。ところ中央公民館1階大会議室。内容伊勢物語八橋の場面で知られる在原の成平の生誕1200年を記念してゆかりの地知立で成平の実人生をたどります。講師東洋大学名誉教授川地治さん、対象15歳以上、定員先着順80人、持ち物筆記用具、費用無料です。申し込み10月31日金曜日から11月27日木曜日、申し込みホームからお願いします。沢渡公民館文化発表会。沢渡公民館を利用している皆さんの成果発表として作品展示を行います。時11月8日土曜日、9日日曜日、9時から17時。なお、9日日曜日は14時まで。ところ沢渡公民館。内容、展示内容、書道、盆栽、手芸、華道、工芸、絵本、写真など。
なお今年度の定着はありません。桐生市青少年健全育成事業、地元の野菜で作るみんなで公民館スープ&パン。地元の野菜や食材でスープを作ります。スープに合うパンもみんなで作って焼きます。時11月15日土曜日10時から13時、ところ中央公民館1階料理実習室。対象市内在住在学の18歳以下の人、保護者の同伴もできます。定員先着順20人、費用無料です。保護者同伴の場合、保護者1人につき300円。申し込み10月31日金曜日8時30分から11月9日日曜日17時までに申し込みフォームより申し込み。申し込み後11月9日日曜日17時までに中央公民館で参加費をお支払いください。その他、この事業の調理補助ボランティアスタッフを募集します。参加の場合はスタッフ申し込みフォームから申し込みください。食材費300円が必要です。
中央公民館講座。申し込みはすべてインターネット申し込みになります。申し込みに不安のある人は中央公民館窓口で対応します。ワンデー講座。ディンプルアートでティッシュケースを作ろう。時11月22日土曜日14時から16時。対象小学5年生以上。定員先着順で16人。費用は1000円。申し込み10月31日金曜日8時30分から11月9日日曜日17時までに申し込みフォームからお願いします。初心者向け家事力アップ講座。対象市内在住在学在勤18歳以上。暮らし研究家から学ぶお掃除力。時12月7日日曜日10時から11時30分。内容水回りを中心に環境に優しい重曹を使った掃除法の技。費用は300円です。プロから学ぶアイロン洗濯力。時12月14日日曜日持ち物アイロン。内容アイロンの基本使い方。ご自分のアイロンを使います。洗濯表示の見方洗い方頑固な汚れ落としの技。整理収納アドバイザーから学ぶ収納力。時12月21日日曜日10時から11時30分。内容衣類等の効果的な整理収納の技。初心者向けです。以上、申し込みは先着順です。11月7日金曜日8時30分から11月30日日曜日17時までに申し込みをお願いします。 2day 講座。クリスマスを彩るツリー作り。クリスマスツリーや飾りグッズを糸のこきを使って木工作品を作りましょう。時12月6日土曜日7日日曜日9時30分から正午。対象は市内在住在勤16歳以上。定員先着順で10人。費用教材費1500円。申し込みは11月7日金曜日8時30分から23日日曜日祝日17時までに申し込みフォームよりお申し込みお願いします。4day 講座。手軽にできる季節のおもてなし料理。11月27日クリスマス料理。12月4日お正月料理。12月11日恵方巻きと節分料理。11月18日ひな祭り料理。 対象、市内在住在学在勤の18歳以上、定員先着順で18人、費用は4回分で教材費6000円、持ち物、布巾、エプロン、手拭き。申し込みは11月7日金曜日8時30分から16日日曜日17時までに申し込みお願いします。以上、第25回生涯学習フェスティバルについてのお知らせでした。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へお願いします。月曜休館です。
家庭用剪定枝粉砕機の無料貸し出し。家庭から出る剪定された枝の有効利用を促進し、ゴミの減量と資源化の推進を図るため、市では剪定枝粉砕機の無料貸し出しを行っています。対象、市内在住の個人、貸し出し期間15日以内、貸し出し場所、市役所環境課、粉砕した剪定枝の使い道、発酵させて堆肥化、雑草の発生抑制、土の乾燥予防など。なお、粉砕した剪定された枝は可燃ごみとして搬出せず、資源として自家処理をしてください。お問い合わせは環境課、ごみ減量係、電話95-0126へお願いします。生ごみ処理機の無料貸し出し。家庭から排出される可燃ごみの約4割は生ごみと言われています。生ごみの堆肥化や乾燥化はごみの減量に効果的であるとともに、資源の有効活用につながるため、市では生ごみ処理機の無料貸し出しを行っています。また、生ごみ処理機の購入補助金を交付しています。令和7年度予算額に達し次第終了です。申請前に市ホームページをご確認ください。お問い合わせは環境課、ごみ減量係、電話95-0126へお願いします。第20回知立市総合選手権ペタンク大会。時、11月22日土曜日、8時30分受付。ところ、草刈公園グランド。雨天の場合は北林運動広場。種目、ダブルス、男女混合。対象、知立市在住、または在勤のペタンク愛好者。参加費として1チーム1000円。申し込みは11月7日金曜日までに、杉薬局知立福祉アリーナ内、生涯学習スポーツ課、杉薬局知立福祉アリーナ内、電話 82-5151、9時から17時、月曜は休館です。またはお問い合わせ先、知立市ペタンク協会石川、電話 82-1264、または090-1787-1828 へお願いします。合格祈願、マンホールカードのお守りの配布。内容、マンホールの蓋の形は丸く、どんな角度でも落ちないという特徴にあやかったお守りを、一人につき1枚配布します。配布枚数、先着順で150枚。時、11月4日火曜日より配布開始。ところ、下水道課窓口。お問い合わせは、下水道課、下水庶務係、電話 95-0159 へお願いします。
町内会作品展示、芸能発表会等のご案内。町内会は、同じ地域に住む人たちが、地域清掃、防犯、防災活動、健康推進活動、文化活動等の様々な活動を通じ、さらに住みよい地域を作ることを主な目的として組織されています。各町内会では次の通り催しを開催しますので、町内会に積極的に参加し、地域の人たちとコミュニケーション作りをしましょう。内容、時間などの詳細については、各町内会区長までお問い合わせください。地区名、行事名、開催日、 場所の順にお知らせします。長篠町文化祭、11月1日土曜日、2日日曜日、長篠公民館。山町芸能祭、11月30日日曜日。文化展、令和8年2月21日土曜日、22日日曜日、山町公民館。宝町文化祭、令和8年2月7日土曜日、8日日曜日、宝町公民館。西町文化展、令和8年1月17日土曜日、18日日曜日、西町公民館。西岡町文化センター祭り、11月15日土曜日、16日日曜日、西岡文化センター及び西岡コミュニティセンター。上重原町文化展、11月8日土曜日、9日日曜日。芸能祭、令和8年2月15日日曜日、上重原町公民館。工房町文化展、11月1日土曜日、2日日曜日、工房公民館。西中町文化祭、11月1日土曜日、2日日曜日、西中町第一公民館。新林町文化展、11月22日土曜日、23日日曜日祝日、新林町公民館。八田町文化祭、11月8日土曜日、9日日曜日、八田町第二公民館。芸能祭、11月9日日曜日、八田町第一公民館。八田町文化展、11月8日土曜日、9日日曜日、八田町公民館。牛田町文化祭、11月8日土曜日、9日日曜日、牛田町公民館。南陽区文化祭、令和8年2月1日日曜日、南陽区公民館。八橋町文化祭、令和8年1月18日日曜日、知立文化広場。来光寺町文化祭、11月22日土曜日、23日日曜日祝日、来光寺町公民館。お問い合わせは共同推進課、共同人権係、電話95-0144へお願いします。
愛知名古屋2026大会リサイクルメダルプロジェクトにご協力ください。不要になった携帯電話とスマートフォンなどの小型家電に含まれるリサイクル材が第20回アジア競技大会、第5回アジアパラ競技大会の入賞メダルに活用されることから、SDGs 未来都市及び循環型社会の促進につながる事業として、知立市も協力することとしました。回収ボックスを設置していますので、携帯電話とスマートフォンをお持ちいただきますようご協力お願いします。設置場所、知立市役所環境課2階7番窓口と杉薬局知立福祉アリーナ1階事務所前ロビー。注意事項、縦4センチメートル、横10センチメートルを超えるものは回収できません。付属品は回収しません。必ずデータは消去してください。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
暮らしのお知らせ。令和7年10月1日現在の人口と世帯、総人口72,759人、前の月と比べて4人の減少、うち男性38,376人、前の月と比べて9人の減少、女性34,383人、前の月と比べて5人の増加、世帯数34,497世帯、前の月と比べて2世帯の増加。9月の火災なし、救急264件。犯罪事故発生状況は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは犯罪事故発生状況について安心安全課防犯交通係、電話““““““““због због 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 због││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││због││због││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││због];　└:= װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└².².².².².².².².► 9-0115へどうぞ。姿勢トピックス、交通安全啓発ポスターコンクール。市内の小中学生から834点の応募があり、審査の結果、特選受賞者が次の通り決まりました。知立市長賞、石川佳林さん、留北中2年。愛知県安城警察署長賞、長尾あやめさん、知立中2年。愛知県交通安全協会安城支部長賞、森永光さん、知立賞1年。安城知立安全運転管理協議会長賞、曽川亜美さん、来校受賞4年、知立市議会議長賞、谷口唯人さん、知立西賞5年。特選及び入選作品は次の通り展示します。作品は市ホームページからもご覧いただけます。時10月31日金曜日から11月6日木曜日まで。ところ中央公民館1階ホール。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話95-0115へどうぞ。
友好都市パネル展。伊那市と知立市は平成6年11月7日に友好都市提携を結び、昨年30周年を迎えました。周年を記念し、伊那市を紹介するパネル展を開催します。時10月27日月曜日から11月18日火曜日、ところ市役所1階正面玄関ホール。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話95-0144へお願いします。シェイクアウト訓練。時11月5日水曜日10時から1分程度。内容、同方無線及び防災ラジオで緊急地震速報を流します。放送に合わせて身を守る行動をとる訓練を実施してください。シェイクアウトはあなたを守る行動です。お問い合わせは安心安全課防災係、電話95-0160へお願いします。次回定例教育委員会の開催。時11月13日木曜日9時30分から、ところ市役所4階第4会議室、市教委だより学ぶなどの教育委員会に関する情報は、市ホームページからご覧ください。委員会の傍聴を希望する人は、教育書務課へお願いします。お問い合わせは、教育書務課、教育書務係、電話95-0135へお願いします。
税を考える習慣。国税庁では、毎年11月11日から17日を、税を考える習慣、これからの社会に向かってとして、講演会やイベントなど税に関する知識や理解を深めていただくための広報活動を行っています。お問い合わせは刈谷税務署、電話 21-6211 へお願いします。税務署からの国税に関する AI 相談、スマートフォンから相談できます。国税庁双葉で検索し、チャットボットに相談すると、所得税の確定申告や個人の所得税の確定申告などに関する相談に AI が自動で回答します。24時間利用可能です。国税庁ホームページのタックスアンサーでは、キーワードやご自身のシーンに合った回答を探すことができます。お問い合わせは刈谷税務署、電話 21-6211 へお願いします。愛知ワークライフバランス推進運動2025。愛知ワークライフバランス推進協議会では、定時退社や年次有給休暇など休暇を取得しやすい職場環境づくり等の8つの取り組みに賛同いただける事業所を募集しています。 この一環として11月第3水曜日を愛知県内一斉ノー残業デーとして定め、働き方を見直す契機となるよう普及啓発に取り組んでいます。対象県内の企業団体事業所、申し込みは11月30日日曜日までに二次元コードからお願いします。お問い合わせは県労働福祉課電話 052-954-6360 へお願いします。
愛知県最低賃金は時間額1140円に改正されました。県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。賃金が時間給以外で定められている場合、月給・日給は賃金を1時間あたりの金額に換算した額が最低賃金以上である必要があります。お問い合わせは愛知県労働局労働基準部賃金課電話 052-972-0257 へお願いします。浄化槽をご使用の皆さんへ。浄化槽は維持管理を正しく行わないと機能が低下し、川や海などの水質汚濁の原因となります。維持管理の内容である法定検査、保守点検、清掃の3つを必ず実施しましょう。お問い合わせは環境課ごみ減量係電話 95-0126 へお願いします。地域福祉計画・福祉活動計画に関する市民アンケート。市民と行政の共同による地域福祉の推進に向け、市と知立市社会福祉協議会が連携し、令和9年度に第4次知立市地域福祉計画・知立市地域福祉活動計画を一体的に策定します。策定にあたり、皆さんが感じている地域や福祉についての考えや今後の市民活動の促進に向けた意向を把握するためアンケート調査を行います。お問い合わせは福祉課保護援護係電話 95-0149 へお願いします。
市議会12月定例会、市政に関する諸案件が審議されます。期日会議名の順にご案内いたします。12月2日火曜日本会議開会提案説明、4日木曜日本会議質疑予算決算委員会、8日月曜日、9日火曜日、10日水曜日、本会議一般質問、12日金曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会、15日月曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会、16日火曜日、企画文教委員会、予算決算委員会分科会、17日水曜日、予算決算委員会分科会予備日、19日金曜日、予算決算委員会議会運営委員会、22日月曜日、本会議討論採決閉会、いずれも午前10時開会です。請願の提出締め切り日、いずれも午前10時開会です。11月20日木曞日17時、本会議各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会議案の内容を詳しく審査します。ライブ配信、 YouTube で本会議のライブ配信を行います。キャッチによる市議会放映、放映予定日12月18日木曜日放映、一般質問12月8日分、12月19日金曜日放映、一般質問12月9日分、12月22日月曜日放映、一般質問12月10日分、放映時間10時から議会終了まで、 放映チャンネル、デジタル112チャンネル、地上デジタル11チャンネルのサブチャンネルです。以上、お問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へお願いします。議会報告会、時11月8日土曜日13時30分から、ところ中央公民館1階大会議室。内容、9月定例会の報告、テーマ別タウンミーティング、企画文教委員会、みんなで考えるこれからの障害学習、市民福祉委員会、子育て支援について、建設水道委員会、ミニバス等の市内の公共交通について、オンライン、おいでん知立市議会、オンライン配信も行います。お問い合わせは、議事課庶務係、電話 95-0137 へお願いします。図書館、歴史民俗資料館の休館。期間、11月11日火曜日から19日水曜日。本の返却は正面玄関または東玄関の返却ポストへ。ポストに入らない資料や CD、DVD 等は壊れる可能性があるので、返却ポストへの投函はご遠慮ください。なお、次の施設でも返却可能です。中央公民館、杉薬局知立福祉アリーナ、知立文化広場。お問い合わせは、図書館、電話 83-1131、歴史民俗資料館 83-1133 へお願いします。
社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。年末調整、はい、確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。令和7年1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。なお、過去の年度分の保険料や追納された保険料も含みます。控除証明書は日本年金機構から次の機関に届きます。11月上旬頃に届く人、令和7年1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付した人、なお証明内容には年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額も記載されます。令和8年2月上旬頃に届く人、令和7年10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付した人、なおご家族の国民年金保険料を納付された場合も納付された人の社会保険料控除に加えることができます。控除証明書を添付して申告してください。はい。マイナポータルのお知らせで電子データを受け取ることができます。マイナポータルから年金ネットにログインし、電子送付希望登録を行ってください。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110 へお願いします。
年金生活者支援給付金制度。公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援するため、年金に上乗せして支給されます。新たに対象となる人は、日本年金機構からお知らせが届きます。早めに請求手続きを行ってください。注意、不審な電話や案内にはご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きすることや、手数料などの金銭を求めることはありません。お問い合わせは、給付金専用ダイヤル、電話 05-4092 刈谷年金事務所 21-2110 国保医療課国保年金係 95-0123 へどうぞ。住民票の写し等の交付にかかる本人通知制度。住民票の写しや戸籍の謄本、証本などを本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知します。これにより、住民票の写しなどの不正請求の早期発見などが可能となり、個人の権利侵害の未然防止が期待できます。登録できる人、知立市の住民基本台帳、または戸籍に記載されている人、または過去に記載されていた人、登録期間、登録日から3年間、登録期間満了日の1ヶ月前から登録を更新できます。対象の証明書、住民票、除かれた住民票を含むの写し、戸籍、除籍を含むの謄本、証本、戸籍の不評の写しなど、通知対象、代理人または第三者からの請求により、住民票の写しなどを交付したとき、なお、国や地方公共団体からの請求などの場合は除く。お申し込み、本人確認書類、運転免許証、パスポートなどを持参して市民課へ。お問い合わせは、市民課戸籍住民係、電話95-0152へお願いします。
催しのお知らせ。第33回西岡文化センター祭り。時、11月15日土曜日10時から14時30分。16日日曜日9時30分から14時40分。ところ、西岡文化センター及び西岡コミュニティセンター。内容、同好会、教養講座等により日頃の成果を発表します。展示コーナー、両日バザーあり、体験コーナー15日、芸能コーナー16日、触れ合いコーナー、そば打ち試食15日、定茶料理試食、洋菓子販売、メープルケヤキパン販売16日、触れ太鼓発表16日、お問い合わせは西岡文化センター、電話 82-1200、月曜日は休館です。図書館の催し、映画上映会、ところ図書館2階視聴覚室、1、劇場版鬼滅の刃無限列車編、アニメーション117分、時11月2日日曜日、10時からと14時から、21日金曜日、9時30分からと13時30分から、対象、小学生以上。2番、私はモーリーン・カーニー、外国映画、サスペンス、時11月5日水曜日14時から、8日土曜日10時からと14時から、対象、どなたでも、申し込み不要、先着順です。お話し会、時11月6日木曜日11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、もこもこもこ、紙芝居、のびたのびた、人形、大きな株、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。絵本の時間、時11月6日木曜日、20日木曜日、27日木曜日、14時30分から、なお、20日木曜日は11時からも行います。ところ、図書館お話しコーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員とボランティア。紙芝居の会、時11月8日土曜日14時30分から、ところ、図書館お話しコーナー、内容、骨骨パンツ、どこ行く長兵衛。行う人、朗読グループ、青み。 ストーリーテリング時11月22日土曜日14時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容日本の昔話文福茶釜、創作小さな赤いセーター、日本の昔話狐女房、対象どなたでも、行う人お話の会ホットケーキ、お問い合わせは図書館電話83-1131へお願いします。
白蓮連歩け歩け運動に参加しませんか。時11月15日土曜日9時集合出発、小雨は結構です。ところ沢渡小学校、内容沢渡小学校から沢渡川周辺の約2キロのコースでウォーキングを行います。対象満60歳以上の人、申し込みは不要です。青春クラブ白蓮連会員募集中、新規加入手続きは各地域の老人クラブ会長または長寿介護課へどうぞ。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。リリオミニコンサート、黒猫トリオ秋の音楽会、猫と人の日、1128、いいにゃ。時11月28日金曜日11時30分開演、ところリリオコンサートホール。プログラムビバルディ四季より秋第一楽章、パガーノ黒猫の単語ほか。費用入場料全自由席リリオ友の会一般とも500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。第23回リリオカミングコンサート、時11月15日土曜日、1回目10時開演、2回目13時15分開演、ところリリオコンサートホール、費用は無料で全自由席です。お問い合わせはリリオコンサートホール、85-1133へお願いします。
シアターカレッジ知立遊びクラブ、時12月6日土曜日13時30分から14時30分、15分前会場、ところ文化会館リハーサル室1。内容普段できない面白いことを見つけて、ああでもないこうでもないとみんなで遊ぼう。対象小中学生、保護者の見学はできません。定員先着順で15人。費用一般500円、会員400円。申し込み開始までに文化会館、電話 83-8102 へ。踊って遊んでワイワイタイム、時12月6日土曜日14時40分から15時30分、10分前会場、ところ文化会館リハーサル室1。対象どなたでも、定員20人程度、費用は無料です。申し込みは不要、先着順で行います。お問い合わせはパテオ知立、電話 83-8100 へお願いします。
知立の羅詩文楽継承事業、秋の羅詩文楽上演、時11月9日日曜日10時30分から正午、ところ文化会館光のパティオ、雨天時は花勝負ホールです。内容二人三馬奏ほか。上演終了後、展示している山車の見学及び文楽人形と触れ合うコーナーを設けます。お問い合わせは文化課文化振興係、電話 83-1133 と、パティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。
ガイドと街歩き、知立ブラッドツアー。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらを観光ガイドボランティアと一緒に回ります。時12月14日日曜日、10時から正午。内容、第6回タイムスリップ牛田巡り。浅草寺駐車場集合、来光寺解散です。定員は先着順に10名。費用は無料です。申し込みは11月10日月曜日から12月13日土曜日までに、電話または窓口へ。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133、木曜日休館です。または観光交流センター、電話 55-6302、火曜日、水曜日は休館です。リユースマーケット。時11月15日土曜日、10時から11時30分。ところ中央公民館。内容、リユース、再使用をテーマとして、家庭の不要品を中心とした品物をフリーマーケット形式で販売します。その他、グリーンエース、肥料、40袋及び植木鉢を無料配布します。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
この CD は2枚目です。
スマホ活用講習会。1. デジタルサポーターによる講習会。自身のスマホが必須の講習会です。時11月6日木曜日、20日木曜日、9時30分から11時30分。ところ、中央公民館1階、小会議室。内容、カメラの使い方、SNS の使い方、主に LINE。定員、各日10人。持ち物、スマートフォンまたはタブレット。貸し出しはできません。筆記用具。合同会社、プロフによる講習会。スマホをお持ちでなくても受講可能です。時、11月13日木曜日、9時30分から11時30分。ところ、中央公民館1階、小会議室。内容、LINE を使ってみよう。LINE を使いこなそう。時、11月27日木曜日。ところ、図書館2階、視聴覚室。内容、スマホで知立巡りをしてみよう。スマホなどに関する何でも相談会。定員、各日20人。持ち物、スマートフォンまたはタブレット。貸し出しできます。筆記用具。申し込み、お問い合わせは、企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。レッツクック、ウクライナ料理を作りましょう。時、12月13日土曜日、10時から13時。ところ、中央公民館1階、料理実習室。内容、ウクライナの代表的な家庭料理やデザート作りの実習をします。また、試食をしながらウクライナのお話を伺います。定員先着順30人。費用、中学生以上1000円。小学生500円。持ち物、エプロン、布巾。持ち帰り容器、必要な人のみ。申し込みお問い合わせは、11月5日水曜日から20日木曜日、国際交流協会事務局共同推進課内、電話 95-0144 へお願いします。地域交流促進事業体験講座、クリスマスリース作り、時11月30日日曜日、10時から正午、ところ、西岡文化センター。定員、先着順15人。費用4500円。当日集金。申し込み、 11月4日火曜日から11月21日金曜日に、申し込みフォームから電話または直接西岡文化センターへ。ハンギングバスケット作り、時11月20日木曜日10時から11時30分、ところ西岡文化センター、定員先着順10人、費用4000円、当日集金、申し込み11月4日火曜日から11月14日金曜日に、申し込みフォームから電話または直接西岡文化センターへ。お問い合わせは西岡文化センター電話 82-1200 月曜休館です。
バルーンアート時1回目11月30日日曜日、2回目12月7日日曜日、いずれも11時から13時頃までです。ところ図書館2階視聴覚室、対象3歳から小学生、なお小学生未満は保護者同伴でお願いします。小学生の親子参加もできます。定員各階10人程度、講師風船のお店カラフル日和店長工藤俊人さん、費用は無料です。申し込みは11月1日土曜日から9日日曜日正午までに申し込みフォームからまたは直接図書館へお願いします。電話受付はしません。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。資料館講座、初心者のための古文書講座、時11月23日日曜日祝日、12月14日日曜日、各日13時30分から15時、ところ図書館2階視聴覚室、講師名城大学非常勤講師長谷隆之さん、対象初心者の方どなたでも、定員先着順で30人、費用は無料です。お申し込みは11月1日土曜日9時から電話または直接問い合わせ先へ。お問い合わせ先は歴史民俗資料館電話 83-1133 へお願いします。募集のお知らせ、令和8年度パティオ入谷市ギャラリー展出展者出展グループ募集。パティオ入谷市ギャラリー展は、回廊状になっている広いギャラリーを3分割して3人あるいは3グループで利用できます。個展、グループ展など小規模な展示向きです。絵画、写真、手芸作品など多彩な作品発表ができます。ところ文化会館アートセンター、時1令和8年6月17日水曜日から21日日曜日、27月8日水曜日から12日日曜日、310月7日水曜日から11日日曜日、412月9日水曜日から13日日曜日、5令和9年3月10日水曜日から14日日曜日、6、3月17日水曜日から21日日曜日、各10時から17時です。最終日は16時までです。費用、1スペースあたり9000円から1万円、支援特別料金です。お申し込みは11月8日土曜日9時から、9時から11時の間で受け付けます。希望日のスペースが重なった場合は、11時から抽選により決定します。抽選以降の申し込みについては先着順です。電話受付は13時からです。以上、お問い合わせは、パティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。
健康のお知らせ。11月24日は、和食の日。栄養バランスが良く健康的な和食、和食文化の認識を深め大切にするきっかけの日となるよう制定されました。 お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。休日 HIV エイズ無料検査、時11月30日日曜日9時から11時、ところ絹浦東部保健所、内容12月1日は世界エイズデーです。これに合わせて申し込み不要の匿名の即日検査を実施します。感染の不安がある人はこの機会に検査を受けましょう。お問い合わせは絹浦東部保健所生活環境安全課電話 21-4797 へお願いします。ご寄付ありがとうございました。現金の寄付、生産商業協同組合様15,000円、もやいこの会様5,000円、加藤様2,000円、メダーノ地流桜庭サロン様1,000円、有限会社 YSP 刈谷様1,000円、内田様785円、ありがとうございました。
絹浦東部広域連合ニュース。11月9日は119番の日。119番通報時に伝えること。1、火事か救急かを伝える。通信指令員から火事ですか救急ですかと聞かれるので、どちらであるかをはっきりと伝えてください。2、場所を伝える。住所を正確に伝えてください。住所がわからない場合は、近くの目標物、公共施設、建物、交差点名などを伝えると、場所の特定に役立ちます。3、状況を伝える。何が起きているのか、どのような状況なのかを具体的に伝えてください。火事であれば、何が燃えているか、逃げ遅れ、怪我人がいるか、救急であれば、病気か、怪我か、年齢、性別などを伝えてください。4、氏名と電話番号を伝える。通報者の氏名と通報に使用している電話番号を伝えてください。携帯電話からの通報の場合、消防から再度問い合わせる場合があるので、救急車や消防車が到着するまで電源を切らないようにしてください。通報時は慌てずに落ち着いて、通信指令員の指示に従ってください。ネット119緊急通報システムによる119番通報。当消防局管轄、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市に在住、在勤、在学の人で、聴覚または音声、言語機能等に障害があり、音声による119番通報が困難な人が、スマートフォン等からインターネット回線を利用して、音声を用いることなく119番通報するシステムです。利用には事前登録が必要です。その他の緊急通報システムによる119番通報。ファックスについては、聴覚または音声、言語機能に障害があり、音声による119番通報が困難な人、また急に声が出なくなった時などの際に、通常の電話での通報が難しい人が、登録なしでファックスを使用して通報できます。こんな時はこちらの電話番号をご利用ください。119番は火災、救急等を通報する緊急回線です。次のことについては次の番号にお問い合わせください。火事の場所や状況が知りたいとき、災害問い合わせテレフォンサービス、電話 27-1119、病院の案内情報を知りたいとき、愛知県救急医療情報センター、電話 36-1133、病状に応じて診療可能な最寄りの病院を24時間365日紹介しています。小児の症状に応じた医療相談をしたいとき、愛知県小児救急電話相談、#8000または電話 052-962-9900、365日19時から 翌日朝8時までの間、看護師や小児科医からアドバイスが受けられます。令和7年秋季全国火災予防運動、11月9日日曜日から15日土曜日。火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として、毎年この時期に実施しているものです。2025年度全国統一防火標語。急ぐ日も、足止め、火を止め、準備よし。住宅防火、命を守る10のポイント。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類、およびカーテンは、防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火・防災訓練への参加、個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。以上、衣浦東部広域連合ニュースでした。親子川柳。第19回親子川柳入賞作品を掲載します。
小学1年子、ハイタッチ、今日も元気に行ってきます。
母、この手から毎日元気をもらってる。
小学3年子、ただいまと言ったそばから行ってきます。
母、待ちなさい、せめて顔だけ見せなさい。母、反抗期、返事もしない我が息子。
小学6年子、テレビ見て返事もしないうちのママ。中学1年子、ごめんねが素直に言えない反抗期。
わかってる、イライラするよね、お年頃。
高校2年子、いつまでも子供扱いやめてよね。
母、頭では分かっているけど心配で。以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。今月は土曜日の手話です。親指と他の4本の指先をこすり合わせる。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をご紹介しています。災害時にも活躍。携帯発電機やポータブル電源の取り扱いに注意。携帯発電機。屋内では絶対に使用しないでください。発電機の排気ガスで一酸化炭素中毒になる危険があります。屋外でも自動車内やテント内で使用すると屋内と同様の危険があります。換気の良い場所で使用しましょう。ポータブル電源。落とすなどの衝撃を与えないでください。衝撃を与えてしまった後、発熱や変形などの異常が生じた場合は、使用を中止し、製造、輸入、販売事業者に相談しましょう。高温環境下での使用、保管は控えましょう。 屋外では防水、防塵性能を有する製品の使用を検討しましょう。アドバイス。キャンプなどのほか、自然災害時の停電に備えて、携帯発電機やポータブル電源を用意する人が増えています。携帯発電機はガソリンや軽油などが燃料となっているため、屋内など換気の悪い場所で使用すると一酸化炭素中毒になる危険があります。ポータブル電源はリチウムイオン電池などの充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電装置です。一般的に総エネルギー量が大きい製品は事故発生時の発熱量も大きくなるため、より注意が必要です。取扱説明書を確認し、必要な時にすぐ使えるよう、定期的に動作確認と操作方法などのチェックを行い、安全に使用できるよう備えましょう。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察などにご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、13時から16時まで、受付は15時30分までです。愛知県消費生活総合センター、052-962-0999、月曜日から金曜日、9時から16時30分、土曜日、日曜日、9時から16時です。消費生活相談事例紹介でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。ひまわりカフェ11月開催分。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。 NPO 法人なごみ八田町、時11月14日金曜日13時30分から15時。内容、体を動かすゲーム、体操、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用は無料です。飲み物代100円、希望者のみ。申し込みは不要です。お問い合わせはNPO 法人なごみ電話 83-6720 へお願いします。福祉の里安田町、時11月18日火曜日10時30分から正午。内容、わかりやすい利用の手引き、みんなの安心介護保険。ところ、福祉の里、八田、三階、桜梅。費用は無料です。飲み物代100円、希望者のみ。申し込みは不要です。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせは、長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
老人福祉センター講座。1、アロマの香りを楽しむクラフト作り。時12月4日木曜日13時30分から14時30分。内容、心も体もポカポカ、柚子の香りのバスボム作り。対象60歳以上の市民、定員先着順で10人。参加費500円。 2. 生き生き美容教室。時11月21日金曜日11時から正午。内容、お化粧を通して自分自身で身だしなみを整えられる 簡単な美容法を学びます。対象60歳以上の市民、定員先着順で20人、費用は無料です。持ち物筆記用具。なお申し込み1は11月1日土曜日から29日土曜日に、2は11月1日土曜日から15日土曜日に、電話または直接お問い合わせ先へお願いします。お問い合わせは老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
シルバー人材センター講座、シニアのためのスマホ、時11月27日木曜日13時30分から15時30分、28日金曜日9時30分から11時30分、ところ生きがいセンター講座室、内容スマホで撮影した写真をパソコンに取り込んでみましょう。対象おおむね60歳以上の市内在住の人で、パソコンの基本操作ができる人、定員抽選で10人、持ち物スマートフォン、Android、iPhone、どちらでも、ノートパソコン、USB ケーブル、パソコンとスマホをつなげるもの。費用は無料です。11月14日金曜日まで申し込んでください。初めての切り絵、時12月17日水曜日、10時から正午、ところ生きがいセンター講座室、内容紙に下絵を描いてサインペンで塗りつぶし、ハサミとカッターを使って切り絵を作成します。対象おおむね60歳以上の市内在住の人、定員抽選で10人程度、持ち物鉛筆黒のサインペン、費用教材費として100円。11月21日金曜日までに申し込みしてください。お問い合わせは、知立市シルバー人材センター講座係、電話または直接お申し込みください。電話 82-5800、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時まで。出張街角運動教室、時11月26日水曜日、1、10時から10時30分と、2、10時45分から11時15分。ところ、ギャラリエアピタ地流1階アトリウム付近。内容、買い物ついでに健康になりませんか？リハビリの専門家から効果的な筋トレ方法と健康に関する知識を学びましょう。定員各回15人程度、費用は無料です。申し込みも不要です。お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
11月の無料相談、ところ相談ごと、時問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日9時から正午、土曜日9時から13時、企画制作課、電話 95-0114。 市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日9時30分から正午と13時から16時30分。外国人相談コーナー 83-1111。 市民相談、相談ごとの助言や専門窓口の案内など、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日10時から正午と13時から15時。司法書士相談、金銭問題、相続など、予約が必要です。第1、第3火曜日、14時30分から16時45分。行政相談、11月26日水曜日、13時から16時。市民相談コーナー、 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日の13時から16時、受付は15時30分まで。消費生活センター 95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、13時から16時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、10時から12時30分。お問い合わせはいずれも、経済課 95-0125。国際協力などの相談、火曜日9時から17時15分。JICA IT デスク 95-0114。スマホ何でも相談所、第1、第3水曜日9時から正午。企画制作課 95-0145。不動産相談、予約が必要です。11月11日火曜日13時から16時、次回は12月9日火曜日、建築課 95-0156、税務相談、予約が必要です。11月20日木曜日9時から11時、税務課 95-0116、教育相談、第1、第3金曜日13時から15時、学校教育課 95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日9時から17時、子ども課 95-0162。 手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日の9時から正午、木曜日は13時から17時。福祉課ファックス 83-1141。 女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日9時から正午と13時から16時 DV 相談、市役所会長時間内。お問い合わせはいずれも共同推進課 95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。11月11日火曜日、14時、14時30分、15時、定員各1人。保健センター 82-8211。鬼怒浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。11月10日月曜日14時から16時、鬼怒浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、歯科相談、いずれも予約が必要です。11月12日水曜日9時から11時30分、鬼怒浦東部保健所 21-9338。福祉の里八津田相談コーナーでの相談、心配事相談、人権相談、11月18日火曜日13時から16時。弁護士による法律相談、予約が必要です。11月13日木曜日、27日木曜日13時から16時。法律相談は毎月1日の8時30分から予約してください。土曜、日曜日、祝日は除きます。結婚相談、11月8日土曜日、25日火曜日、13時から16時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分。社会福祉協議会 82-8833。 なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、11月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は12月1日月曜日です。 国民健康保険税普通徴収5期、介護保険料普通徴収5期、後期高齢者医療保険料普通徴収5期、休日市税収納窓口開設日11月23日日曜日祝日8時30分から正午、市役所1階北側4番税務課窓口。なお、ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは、税務課、国保医療課、長寿介護課へお願いします。マイナンバーカード休日窓口。11月15日土曜日、受付時間8時30分から11時30分。お問い合わせは、市民課、電話 95-0124 へお願いします。
11月の健康ガイド。費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人マイナ保険証等提示、障害者医療費受給者その同程度の障害を持つ人受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人保険センターへ事前申請が必要ですは費用免除になります。成人健診として、集団健診11月から令和8年1月。検査方法、対象、受診料、日にち、場所の順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料。18歳から39歳、700円。11月14日金曜日、保健センター。12月16日火曜日、刈谷市医師会健診センター。胃がん検診、40歳以上500円。大腸がん検診、40歳以上300円。肺がん結核検診、1胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上の希望者300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。いずれも11月14日金曜日、保健センター。12月16日火曜日、刈谷医師会健診センター。1月19日月曜日、刈谷医師会健診センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料。いずれも12月16日火曜日、刈谷医師会健診センター。骨粗しょう症検診、20歳以上300円。11月14日金曜日、保健センター。12月16日火曜日、刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。個別検診2月まで。指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。胃がん、大腸がん、肺がん結核検診は終了しました。なお、車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。健診センター、刈谷医師会健診センターで、市民ドッグ、人間ドッグ、乳がん、子宮頸がん、検診の受診ができます。土曜日も受診できます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間、月曜日から金曜日、9時から17時、土曜日、9時から正午、祝日を除きます。個別検診、指定医療機関、
希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。健診センター、刈谷医師会健診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、受付時間月曜日から金曜日、9時から16時、祝日を除きます。
イベント、ケンボラウォーキング、11月19日水曜日、三公坊一里山密造院と会津間川健康の道歩き 5km、集合9時20分に保健センター、お問い合わせは保健センター、電話82-8211 へお願いします。検査、夜間 HIV 梅毒検査、11月17日月曜日18時から19時、電話 21-4797、なお匿名検査です。HIV 梅毒肝炎検査、骨髄バンクドナー登録、要予約、毎週火曜日9時から11時、電話 21-4797、なお HIV 梅毒は匿名検査可能です。証明書は有料、肝炎は記名検査、証明書発行は不可です。検便水質食品検査有料、電話 21-9353、なお詳細は電話でお問い合わせください。以上、検査全般のお問い合わせは絹浦東部保健所 SIDS を予防しましょう。11月は SIDS 対策強化月間です。乳幼児突然死症候群 SIDS は、それまで元気だった赤ちゃんが事故や窒息ではなく睡眠中に突然亡くなる病気です。全国では約6000人に1人が亡くなっています。生後2ヶ月から6ヶ月に多く、稀に1歳以上でも発症することがあります。原因はまだ分かっていません。次のことに注意して予防しましょう。 SIDS から赤ちゃんを守る3つのポイント。 1. 仰向けに寝かせましょう。 2. タバコはやめましょう。 3. できるだけ母乳で育てましょう。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
心と命のサポーター、ゲートキーパー講座。ゲートキーパーとは、身近で悩んでる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。専門家だけではなく、誰でもなることができます。講師、愛知県臨床心理士会副会長、古井由美子さん。時、12月11日木曜日、13時30分から15時まで。ところ保健センター、定員先着順で40人、費用は無料です。お申し込みは11月4日火曜日から、電話窓口予約ホームで先着順で予約が必要です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。チルッピの健康づくり応援コーナー、11月10日から16日はアルコール関連問題啓発週間です。お酒は私たちの生活に豊かさと潤いを与えてくれますが、過度な飲酒を続けると様々な病気や生活習慣病のリスクが高まります。本人の健康の問題のみならず、周囲の人へ深刻な影響を及ぼすことがあります。1日の適正飲酒量の目安は、男性では純アルコール 20g 程度、女性では 10g 程度です。健康に配慮した飲酒に取り組んでみませんか？純アルコール量 20g の目安。日本酒1合、ビール中瓶1本、ウイスキー水割りダブル1杯、焼酎 0.6 合、ワイン、ワイングラス 1.5 杯。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。以上、11月の健康ガイドでした。
11月の当直医当番医。
感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間19時から21時、日曜祝休日9時から正午と14時から18時。歯科、日曜祝休日9時から16時。救急指定病院、怪我、事故など。土曜日13時から翌朝9時。日曜祝休日9時から翌朝9時。1日土曜日、救急秋田病院、電話 81-2763。2日日曜日、以下、大岩内科クリニック 85-1177、歯科、伊藤歯科 84-3210、救急秋田病院 81-2763。3日月曜日祝日、以下、大山クリニック 82-0106、歯科、今村歯科矯正歯科 81-0418、救急富士病院 85-1000。4日火曜日、以下富士病院 85-1000。5日水曜日、6日木曜日、以下秋田病院 81-2763。7日金曜日、以下富士病院 85-1000。8日土曜日、救急富士病院 85-1000。9日日曜日、以下小川内科循環器科 81-7011、歯科大見歯科 84-5777、救急秋田病院 81-2763。 10日月曜日、以下秋田病院 81-2763。 11日火曜日、12日水曜日、以下富士病院 85-1000。13日木曜日、14日金曜日、以下秋田病院 81-2763。 15日土曜日、救急富士病院 85-1000。 16日日曜日、以下神谷クリニック 81-0052、 歯科岡田歯科クリニック 84-3113、 救急富士病院85-1000。 17日月曜日、18日火曜日、以下秋田病院 81-2763。 19日水曜日、20日木曜日、以下富士病院 85-1000。 21日金曜日、以下秋田病院 81-2763。22日土曜日、救急秋田病院 81-2763。 23日日曜日、以下栄クリニック 81-0067、 歯科八田ファミリー歯科医院 83-5550、 救急富士病院 85-1000。 24日月曜日、振替休日、以下爽やか内科クリニック91-1114、歯科治療加藤歯科 81-0245、救急富士病院 85-1000。 25日火曜日、26日水曜日、以下秋田病院 81-2763。 27日木曜日、28日金曜日、以下富士病院 85-1000。29日土曜日、救急秋田病院 81-2763。 30日日曜日、以下セントファミリアクリニック 81-0070、 歯科久米の歯科 83-1184、 救急秋田病院 81-2763。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。 当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一木町、電話 24-1111。診療科は内科、小児科。診療日、日曜日、祝日、年末年始。診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000番、または052-962-9900、19時から翌朝8時まで。なお、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて、診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、11月の当直医当番医でした。
物忘れが気になったら、ひまわりカフェ。ひまわりカフェは物忘れ、認知症が気になる人や、それを支える人同士が交流できる場所です。補聴器の勉強や、みんなで夏メロを歌ったり、軽い運動をしてみたり、毎回様々なテーマで開催するので、気になった会のみに参加も可能。専門職も常駐。楽しみながらあなたの不安や疑問を相談してみませんか？参加された皆さんからは、好評のお声をいただいております。来たら楽しいし、いろんな人と話せるのがいい。ここに来たことを家族に共有すると安心してくれます。外に出るきっかけになっています。介護者同士であるあるを共有できて、悩みの相談や情報交換ができました。スタッフが優しいので来やすい。楽しそうな表情を見ることができて新鮮でした。笑顔があふれるカフェ。スタッフに話を聞きました。年齢にかかわらず、誰もがなりうる可能性のある認知症。認知症について知りたい、考えたい。認知症になっても安心して暮らしたい。そんな地域を作る場所のきっかけの一つがひまわりカフェです。初めて参加される方が不安に感じないよう、毎回プチ講座を開催し、明るく楽しい雰囲気づくりに心がけています。参加者の笑い声や笑顔があふれるカフェです。どなたでもお気軽にご参加ください。次回の開催日は11月18日火曜日です。お問い合わせはひまわりカフェ全般、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
広報知流、編集発行、知流市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知流市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiryu.aichi.jp/、e-mailアドレス、info@city.chiryu.lg.jp。
以上で、広報知流2025年11月号ナンバー1289の朗読を終わります。 朗読は朗読グループ青海の
草加百合子、
津田和子、
原田長子、
川端美沙恵、
神谷留美子、
井上典子、
長坂しな子、
兵藤真理子、
高場勝代、松尾恵子、
関真澄
と神谷吹子でした。
引き続き身体障害者福祉センターだより社協だよりをお聞きください。
知里内身体障害者福祉センターだより、センターで開催している講座をご紹介します。ボッチャ、第2日曜日13時半から15時、ユニバーサルスポーツとして年齢、性別、障害のあるなしに関わらず、すべての人が一緒に競い合えるスポーツです。ボッチャの知識を学び、試合を通して仲間づくりと健康維持、向上を目指しましょう。アロマの香りを楽しむクラフト作り、第1土曜日13時半から14時半、心身のバランスを整え、リラックス効果が期待でき、ご自宅でも香りを楽しめるように、虫除けスプレー、手ごね石鹸、保湿ハンドクリームなど、季節に合わせた作品を作ります。椅子ヨガ、第3金曜日、10時から11時。体が不自由な方や高齢の方でも無理なく取り組むことができるよう、アレンジされたものです。体が硬くて難しいヨガポーズが、上手にできない人や、体力や持久力に自信がない方へ、おすすめのヨガです。カローリング、第3水曜日、10時から11時半。室内で行うことができる新しいスポーツで、カーリングからヒントを得て開発されたものです。年齢や性別に関係なく楽しむことができ、脳の活性化にも期待されています。多くの人との交流が楽しめるおすすめの障害スポーツです。障害手帳をお持ちの方で参加希望者はセンターまでご連絡ください。11月身体障害者福祉センター予定。1日土曜日アロマ。アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。9日日曜日。ボッチャ、午後1時半から3時。19日水曜日カローリング、午前10時から11時半。21日金曜日椅子ヨガ、午前10時から11時。お申し込みお問い合わせは、知里市身体障害者福祉センター、電話ファックス 55-1804へお願いします。以上、知里市身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、第77回赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者紹介。ポスターの部、愛知県社会福祉協議会会長賞、沢渡賞6年山下若菜さん。審査員特別賞、知里賞1年、山口真由さん。知里賞2年、高木ひまりさん。知里西賞5年、磯村葵さん。知里中1年、絹川修美さん。知里中1年、白井春樹さん。知里南中3年、狩部琥珀さん。書道の部、金賞、来光寺賞5年、遠藤優亜さん。来光寺賞5年、平沢桃妃さん。知里西賞5年、永田楓さん。来光寺賞6年、宮島夏美さん。留北中2年、宮島里奈さん。留北中3年、島津香奈さん。知里南中3年、土方紗英さん。知里市共同募金委員会入賞者、ポスターの部。知里南小2年、
大津真央さん、八田翔3年、高須日向さん、来光寺翔4年、田中春明さん、龍北中2年、日野小鈴さん、知立南中2年、金巻さくらさん、書道の部、沢渡翔3年、横田しおりさん、来光寺翔4年、相川青音さん、知立南翔6年、岩田真紀さん、知立中2年、岩間咲さん、龍北中3年、藤瀬里奈さん。今年はポスター408点、書道1223点の応募がありました。ありがとうございました。楽しさ2倍、知立市福祉健康祭り、ウィズ草の根フェスティバル。12月7日日曜日、10時から15時、会場、パティオ知立。みんな来てね。写経だよりでした。
食欲の秋、スポーツの秋です。たくさんの露地物野菜や果物が店先をにぎわしています。さつまいも、里芋、大根などや果物、柿やみかん、そしていろんな種類のリンゴと栄養たっぷりのおいしそうなものがいっぱいです。しっかり旬のものを食べて、動いて、寒さに負けないよう体調を整えてお過ごしください。では、
さようなら。